先日スーパーに行った時に静岡市在住ですと書かれたステッカーの貼ってある車が止まっていました。で、車のナンバーを見たら世田谷ナンバーでした。で、ニュースを思い出したのです。その地域のものではないナンバープレートの車、とりわけ新型感染症の患者数の多い県のナンバーが来ると地域の人たちが怖がる。怖がるだけでなく、どうしてこんな状況下でわざわざ地方にやってくるのかと、車を傷つけるという事件があちこちで起きている。ニュースでそう言っていました。で、考えてみれば、みんながみんな自粛生活を破って全国各地に旅行しているわけではありません。他県ナンバーの車に乗っている人であっても、たまたま転勤で静岡に来て、でもナンバーだけはそのまま変えずにいるだけの人もたくさんいるのです。で、それがこの新型感染症下にあって、他県ナンバーを見るだけで、まるでその車の持ち主が見境なく出歩いているかのように思い込み、車を傷つけるということが起こっている。わざわざ静岡市在住ですと書かないと、近所の方々が自分たちを裁くような目で見るという現実があるのだろうと思います。で、人は大義のもと人を裁きますし、また偏見によって他者との間に明確な境界線というものを持つのだろうと思います。今日はマルコによる福音書の2章13節以下を読みました。レビという人がイエス様に呼ばれ弟子となった出来事です。14節にそのことが書かれています。そして通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。前にここに来た時に、ペテロたちを漁師にする場面を一緒に読みました。レビもイエス様が従いなさいと言うと、ペテロたちと同じように従ったと書いてあるのです。で、彼は徴税人です。当時の社会では、罪人と呼ばれる人でした。理由は皆さんご存知の通り、税金額を水増し徴収して私腹を肥やしていたからです。で、その上税金は異邦人である人々のローマ帝国に入っていきます。神様を信じていない異教徒の手先となって泥棒まがいのことをしているので罪人と呼ばれ、実際そのように扱われたのです。で、それは本人たちもよく分かっていたことでした。けれども、罪人と呼ばれ、蔑まれることが辛くないはずがありません。他県ナンバーというだけで、まるでウイルスを持ち込んでいるような目で見られる。レビも選んだ職業とはいえ、寂しいものがあったと思うのです。そこにイエス様が来られるのです。14節、通りがかりに見かけたと書いてありました。この見かけたという言葉は、ペテロたちを弟子にするときにイエス様を彼がをご覧になったというのと同じ言葉です。よく見るという言葉。観察をするように彼らを見るという言葉です。収税所に座っているからというだけでなく、彼の表も内側も全部分かっていて招かれたのです。私に従いなさいというのは、私の後ろをついておいでという言い方です。それまでレビに近づいてくる人は、同じ職業の仲間か、そこを通るために税金を支払う人だけだったでしょう。お金を払ったらみんな去ってしまうのです。あなたは罪人。そう思っているから、誰も彼とは関わりません。でもイエス様は違いました。全部見て分かった上で、私についておいでと言ってくださる。おそらくそれまでそんな経験はなかったと思うのです。誰も向けたことのないその眼差しを受け、誰も言ってくれなかった私に従いなさいという言葉を聞き、レビはこの方と歩むために立ち上がりついていき、イエス様が招いてくださった喜びに仲間たちを招いて共に食事会を開いたのです。でもそれをいぶかしく思ったのがファリサイ派の律法学者です。それこそ今こういう状況の中、 一緒に食事をするということがかなわないわけですが、それは私たちの場合は病が拡大することへの予防のため、その対策のためです。一緒に食事をしないということの根本の意味合いは違いますが、汚れたものに触ると自分が汚れるというファリサイ派の人たちの考えは分からなくありません。誰がウイルスを持っているか分からない状況で一緒に食事をする気にはなれないというのと同じものがあると思います。何よりファリサイという言葉自体が分離されたという意味で、清くないことや清くない人たちと自分たちとを分離する、それで自分たちは分離した清いところで清いものとして生きていく、ファリサイ派はそういう生き方を追求した人たちです。16節のどうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかというイエス様に対する批判の言葉は、目には見えないけれど両者の間に明確な一線があることを示しています。その線を意識した言葉なのです。徴税人にしてもファリサイ派にしてもそれをよく分かっていた。でこういう線引きをして日頃何気なくしていて、何気なくしているにもかかわらずその線を強く意識して生きているのが私たちなのではないでしょうか。あの人はダメだとか、どうも自分とは相入れない考え方をするな、そう思う。そういうことを実際に言葉で相手に言わなくても、自分の基準で人をより分けるということがあるのです。しかもその一線を越えて、相手のところに自分が飛び込んでいくかというと、なかなかそうしないのです。考えてみれば、確かにそうすることは勇気のいる決断なのです。相手に合わせるということは、自分の考えを折らなくてはいけないからです。場合によっては傷つく覚悟も必要です。そしてあえてそういう荷を負うよりは、気心の知れた仲間だけで寄り合って生きている方が楽なのかもしれません。境界線の向こう側にいる人たちを批判しながら自分たちの主張、生き方を称賛し合っている、そういう優越感に浸れて楽しく感じたりするのが私たちです。すぐそこにいる人を見ながら、でも関わろうとしない、一緒に生きようとしない罪は、私たちの日常にもあふれている、世界にもあふれている、そうではないでしょうか。そしてそれが、すべてのものを作られた神様の御心を悲しませ、神様と自分たちとの間に、天と地で越えることのできない断絶を、自ら作り出しているその深刻さに、果たして私たちは気づいているのでしょうか。徴税人をはじめ、病気の人、いろいろな事情で罪人と呼ばれた人たちがいましたが、彼らを罪人と呼び、神様を悲しませ、越えられない溝を作り出すファリサイ派の人たち、人を分け隔てしてしまう私たちもまた、神様の目には罪人です。その事実に気づいているか、気づいていないかということが大事だということをイエス様はここで教えてくださるのです。私の母が9年前に足にですね、夏によくできるあの痒いやつができて病院に行ったのです、皮膚科に。そしたら皮膚科の先生がその患部を見て、足に目がつくんじゃないかというぐらい顔を近づけて見て、これはあれじゃない、もしかしたらがんかもしれないということで、すぐ市内の大きい病院に紹介状を書いてくださいました。で市内の大きい病院に行って検査をし、一度は大丈夫じゃないかという診断をもらったのですが、その写真を見た、診断してくださった、さらにその上の先生がその写真を見て、これはがんだと、今すぐがんセンターに行った方がいいということで、がんセンターに行きました。ステージ1から4までありますけど、母のその足にできたがんは1になる前の種で言ったら芽が出そうなところ。皮膚がんというのはステージ1でもかなり深刻なのだそうです。ステージ1未満で見つかるというのは奇跡的だそうです。おかげで 病人だとは思えない元気さでがんセンターに入院し、手術をして帰ってきて今も元気で過ごしています。自分が病人であるということに気づいてくださった先生がいて、その先生たちのおかげで手術をして元気になることができたのです。病人としての自覚を持ち手術を受けられたからです。イエス様はこの時言われました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様は罪人を医者の治療の必要な病人に例えています。病気も先ほど言ったように自覚症状のない人もいればある人もいる。小さい頃からだ自分は丈夫だと高をくくっていたら病状が深刻になっていたという人だっています。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。病人に必要なのは病気を治してくれるお医者さん、罪人に必要なのは罪を許して救う救い主である私なのだ。患者は医者のところに行きますが、イエス様は自ら私たちのところに来てくださいました。あなた方が罪に気づかず滅びるのをみすみす見逃せない、放っておけないから私は来たのだと言っているのです。今年高校生になった息子が幼稚園の頃にスイミングスクールに通っていた時期がありました。で、保護者はですね、全面をガラス戸で隔てられたプールサイドの部屋で様子を見学できるようになっています。で、一部ドアがついているのですが、そのドアは緊急用で勝手に保護者が開けることは許されていませんでした。で、ある日いつものように見学をしていたら、一人のお母さんが立ち上がり、その仕切られたガラスをどんどんと叩き出しました。近くで監視しているコーチに振り返ってもらおうとしていたのです。でもその監視係のコーチが気づかずにいると、開けてはいけませんという決まりになっている緊急用のドアの鍵を勝手に開けてプールの中に入っていきました。そして何か監視係のコーチに一言告げたその後、自分もプールに入っていきそうな勢いで近づいていきました。その方のお子さんが溺れていたのです。先生たちも複数人で見てくれてはいたのですが、そのお子さんが溺れていることに気づいていなかったのです。観客席にいた私たちも同じです。でもたった一人彼が溺れているのに気がついて、普段は開けてはいけないという扉を開け、自分がまさに飛び込む勢いで息子を助けようとした人、溺れた子のお母さんです。親ですからずっと見ていたのです。そのまま溺れて何かあっては嫌だと彼のもとに駆けつけていったのです。イエス様が世に来られた、それはそういうことじゃないでしょうか。私たちも世もお互いに溺れながら相手に向かって、あなた溺れてみっともない、とそんなふうに声を掛け合っている。そんな者たちを救うために天と地を分断する私たちの罪を超えて世に飛び込んできてくださったのが私たちの主です。あらゆる境界線を越え、神と人とをつなぐ、その分断をつなぎ、人と人とを隔てるその分断を結ぶ、そのために来てくださったのがイエス様、十字架につきその罪をあがなってくださったイエス様です。よく言われます。十字架の縦木と横木は神と人とを結び、人と人とを結ぶものだと。境界線を取り去ってくださった主は、今日皆さんがこの教会に来るとき道すがら会った人も、皆さんのお家の隣に住む人も救われてほしいと願っています。私たちが大切だと思いつつも、この人はイエス様のことを話しても分かってくれないだろうなと感じている家族や友人のことも、私たち以上に愛してくださっています。以前 地球に帰還した宇宙飛行士の毛利衛さんが会見で、宇宙からは国境線は見えなかったと言ったそうです。確かに地図上の上には国境線も県境を表す線もあります。そこに生きる私たちの中にも互いを遠ざけ越えたくないと思っている線があります。でも神様のお作りになった地球にはどこにもこちらとあちらを隔てる境界線はないのです。すべてをご自分の作ったものとして愛してくださっているからです。先ほど使徒信条を共に告白いたしました。主はやがて私たちのもとに再び来てくださる、そう使徒信条で私たちは毎週告白します。そのようにして神の国が完成するとき、私たちは私たちだけでそこに入ればいいのではありません。私たちの愛する者も日々出会う方々も、線を引いて遠ざけたいと思っている人たちでさえも、神様が愛する存在として一緒に御国に招かれているのです。そしてそのためにこそ、私たちが主と呼んでいる、私たちの主は世に来てくださった、私たちを招いてくださったのです。それが皆の現実になるように、私たちから分け隔てなく主が与えてくださった愛で全ての人々と関わっていく、そのことの大切さをイエス様がレビを招くその姿を通して私たちに教えてくださいます。レビのように愛されて弟子となった私たち一人一人が、このイエス様の愛をこの一週間持ち運ぶものとして、すべての人々との境界線を越えて結び合いながら歩んでいく一週間となりたいと、主に共にお祈りいたしましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日こうして静岡草深教会の兄弟姉妹と共にあなたを見上げることが許され、感謝をいたします。地上にあっては違う教会に所属していますけれども、私たちは天にあって一つの民です。この恵みにあなたが預からせてくださっている幸いを今日こうして味わうことができました。また神様、どうぞこの恵みを日々私たちが出会う人々の中でも味わい取っていくことができますように、あなたの愛で私たちを満たしてください。あなたが救ってくださった救いの恵みをその歩みの中で味わい取らせてください。願いと感謝、私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。